恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
使徒の働き第8章9節から。ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。しかし、ピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。さて、エルサレムにいる人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ遣わした。二人は下って行って、人々は聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいと言った。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だから、この悪事を悔い改めて、主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが、私にはよくわかっています。シモンは答えて言った。あなた方の言われたことが何も私に起こらないように、私のために主に祈ってください。今朝はこのところから、金で買えないもの、っていう題でご一緒に御言葉を味わいましょう。さて、ご一緒に人の働きから学んでいるのですが、迫害によって散らされた人々は、決してそれを困ったこと、行き詰まりと考えない、捉えないで、かえって福音を広く伝えるためのチャンスと捉えて、その行く先々で伝道していきました。キリストの言葉を伝え続けたのです。そんな一人が今日も登場してくるこのピリポです。イエス様の12人のお弟子さんの中にもピリポがいますけれども、これは使徒ピリポ。しかし、今日のこのピリポは、ステパノと同じ7人の執事の中の一人で、一般に伝道者ピリポと呼ばれています。彼はサマリアに下っていきました。エルサレムから北の方に上がっていくとサマリアというところがあります。そこでイエス・キリストのことを述べ伝えたというのです。サマリアというこの地方の人たちを、ユダヤ人たちは、犬猿の中のようにですね、この仲違いの状態の中で、ある意味で憎んでいました。すなわち、サマリアの人たちっていうのは、ユダヤ人と外国人の混血によってできた民族ということで、ユダヤ人は馬鹿にしたわけです。しかし、イエス様は、ヨハネによる福音書の4章でこのサマリアにわざわざ行かねばならなかったという感じで入っていかれて、身持ちの悪い一人の女性に出会い、この女性をその罪の中から救い出す素晴らしい御業をなさいます。そしてこの女性によってサマリアの町の中にキリストを信じる人たちが起こされたという話が出てきます。先々週見たステパノがイエス・キリストの生き方とその死に方に習ったように、ステパノも、このピリポも、イエス・キリストに習って、サマリア人を分け隔てなく重んじ、福音を伝えたわけです。サマリア人に対する差別や、軽蔑の思いをピリポは見事に乗り越えたのわけです。心の中のまさにバリアフリー。ピリポのキリストを述べ伝えるその話には、それに伴う印と言われる奇跡が起こりました。 悪霊が追い出され、チューブや足の効かない人が癒されたという出来事が起こったのです。それはマルコによる福音書16章20節アウトラインの2のところに書き出してありますが、そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。この御言葉の通り、ピリポの伝道に伴ったその不思議な力は、ピリポの力ではなくして、御言葉と共に働く主イエス・キリストの働きでした。伝えられているイエス・キリストこそが、確かに救い主、私たちの信ずべき主であることを、その印は証拠として表されたのです。決して、ピリポが自分の力を人々に見せつけて、人々を自分に結びつけるための奇跡ではなくして、人々の目をイエス・キリストに向けさせるための印でした。このように、イエス・キリストを人々に述べ伝えるとき、そこに、御言葉と共に、確かな印、それを証拠立てる印が、今の時代でも伴うのです。生きる望みを失っていた人たちが、イエス・キリストを信じることによって、望みに溢れて生きるようになる。不安と恐れに包まれて沈んでいたものが、平安と喜びに生きることができるように変えられる。弱さと劣等感に悩んでいた者たちが、その弱さを誇り、主を誇って明るく生きることができるようになる。誰からも愛されないと、寂しさと孤独に震えていた者が、愛されていることを知って、満ち足りて微笑みを持って生きるように変えられる。死への恐れに取り憑かれておののいていた者たちが、死の彼方にさらに優れた、永遠の国があること、そしてそこにキリストによって入ることができるということを知って、輝いて生きるようになる。まさに、これは、御言葉に伴う印です。ちょうど先週も少年院の集会があったのですが、本当に少年院の少年にとって、ですね、神様の愛の御言葉というのは驚きなんですね。そしてその御言葉に食い入るように人々、子供たちの心が捉えられてですね、本当にですね、彼らの目が輝くのです。それを人々は求めている。少年たちは求めている。本当に差別されて、ないがしろにされて、踏んだり蹴ったりされる中で反抗している。彼らの心に、キリストの言葉はまさに印を伴うかのように入っていくのを見て、感激の先週も集会だったのですが、これらはすべて御言葉と共に働かれる主キリストの印です。9節。ところが、この町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行って、サマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。シモンという魔術師が登場します。魔術なんていうとですね、もう古い古い2000年前の聖書だから、そういう時代のものだからと思うかもしれませんが、確かにこの魔術というのは、当時の古代の社会に根深く広がっていたのです。様々なトリックやまた悪魔の霊、悪霊を用いて人々をですね、驚かせ、その心を掴んで自分につなぎ寄せる、そういうですね、宗教的ペテン師です。今開いている8章の少し後、使徒の働きの13章というところに行きますと、パウロの第一回伝道旅行の最初の訪問地、キプロス島で、そこに、バルイエスという、なんとも不思議な、イエスの子という名前のですね、ユダヤ人の魔術師が登場します。使徒の働き13章。7節、この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて、神の言葉を聞きたいと思っていたところが、魔術師エルマ、エルマという名を訳すと魔術師は、二人に反対して、総督を信仰の道から遠ざけようとした。信仰の道から遠ざけようとする魔術師エルマが登場します。私たちはここに出てくる魔術師の存在を見るとき、これは昔話と笑って片付けるわけにはいかないのです。こうした魔術師は現代にも活発に活動していることを今朝は特別に 警告したいのです。いかにも真理を知っているかのように科学的な言葉を使いながら、様々なまた不可思議な行動や言葉で人々の心を捉えて、それによって結局はイエスへの信仰の道から遠ざけようとする動きです。特に現代の様々な分野に手を変え品を変え入り込んでいる危険な、まさに現代の魔術師的な存在としてニューエイジという存在があります。ニューエイジって何ですか？初めて耳にする方もいるかもしれませんが、私はことあるごとにこのニューエイジの危険について、語らせていただいているんですが、このニューエイジというですね、危険な思想は現代の日本のビジネスの世界にも、音楽の世界、文学の世界、映画に、子供たちの大好きなゲームの中に、テレビの番組、また何を見ていてもよく出てくる占いとか、気功とか、ヨガとか、ヒーリング癒しとか、チャネリングというですね、霊媒、死者の霊とですね、語るというあのチャネリングというものとか、まあ、隣の町、白衣は UFO の町と言われてますけども、UFO とかですね、また臨死体験のことを非常に強調するとか、その例を具体的に挙げれば、え？それが？と思うような事柄や、また人物が、このニューエイジの洗礼を受けて、ニューエイジの影響を受けて、それぞれの分野の中に隠れ潜んでいるのです。余談ですけど、そのビジネスの世界で特にですね、気をつけねばならないのは、一般の人たちが本当に貪るように読んでいる本の中に、船井幸雄っていう人がいます。本屋さんに行くと、船井幸雄の著書はですね、いっぱい並んでいます。ね、この、ビジネスのリーダー的存在です。この方はですね、ニューエイジの影響をしっかり受けて、その影響を受けて、春山茂雄という人の脳内革命は書かれました。多くの人たちが、そしてクリスチャンまでも脳内革命はですね、素晴らしい本だとですね、称賛して読んだりしたんですけども、しかしその背後にあるものは、ニューエイジという、実に不可思議な現代の魔術師的な影響を受けているものなのです。今、警戒すべきものとして挙げられているものの中に、もう子供たちの大好きなですね、ハリーポッター。また、宮崎駿の作品。また、スターウォーズ。そういったもの、みんなですね、何の抵抗もなく喜び楽しんでいるんですけども、不思議な話でしょ？非常にそこに超能力者とか、また魔法使いとかが普通に登場してくる。そういったものに対してですね、私たちがそれを喜び楽しんでるうちに、そういう不可思議な力を私も欲しい。私もそういったものにっていうふうに惹かれながら、ただの楽しみとして切り分ければいいんですけども、それはできないです。私たちがそういったものに触れていくうちに、そのような影響を受けながら、気がついてみると、まさに、バルイエスの魔術師のように、信仰の道から遠ざけようとする働きです。ニューエイジは、私はニューエイジですなんて誰も言いませんので、ただアメリカの女優のシャーリー・マクレーンは、はっきりと、私はニューエイジの伝道者ですと言って、様々な分野で、発言していますので警戒すべきです。なんと、そんな魔術師のシモンが、ピリポ、伝道者ピリポに出会い、その語ること、その力ある印を見て、自分よりも上だとですね、シモンは感じてですね、13節。シモン自身も信じて、バプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て、驚いていた。このサマリアの地方で最も有名な偉大な人物と言われていたこのシモンが、なんとイエス・キリストを知って信じて洗礼バプテスマを受けて伝道者ピリポの後を追いかけていってついていく、そういう熱心な人に変えられたというのですから、これは素晴らしい、なんという勝利でしょうと考えるかもしれません。ところが決してそれは手放して喜べるようではなかったことがすぐに判明します。サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、エルサレムの人たちは、ペテロとヨハネを指導のために使わします。 ところがサマリアに行ってみると、サマリアでバプテスマを受けたキリスト者たちに出会ってみると、何か物足りない、何かが足りない。よく話を聞いて調べていくうちに、ああ、彼らは水のバプテスマを受けたけれども、聖霊を受けていないということに気づくのです。聖霊をまだ受けていない。今、新しい福音の展開の中で、サマリアに主を信じる者たちが起こされました。そして、そこには上からの新しい聖霊の注ぎが必要だったのです。今私たちは、イエス・キリストを信じれば、信じたその瞬間に聖霊が信じる人の心に来て住んでくださると信じています。どうかの教会のように信仰を持っても、さらに次には聖霊を求めて聖霊のバプテスマを受ければならない私たちは聖書の中からそうは取ることはできないし、そう信じていません。しかし、今、この時代、この使徒の働きの時代、エルサレム、ユダヤ、そしてサマリアに新しい伝道の働きが進められて、新しい今時代が始まるこの時に、新しい進展の時に、段階的に聖霊が注がれていった後を、使徒の働きの中に見るのです。一つの特別な、これはケースでしょう。さて、ペテロとヨハネがサマリアの信徒たちに手を置いて祈ると、彼らは聖霊を受けたのです。その姿を、様子を見たとき、シモンはピーンときました。これだ。この聖霊を与える、この権威こそ、私が必要としている、そしてちょうど私に似つかわしい権威だと思ったのです。それで、シモンはお金を持ってきて、それもわずかばかりではなくて、相当なお金を積んで、ペテロとヨハネのところに持ってきて、私が手を置いても、誰にでも聖霊を授けるような、その権威を私にもください、売ってください、と言ったのです。それに対するペテロの言葉は厳しい言葉でした。まさに呪いの言葉でした。あなたの金は、あなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。シモンのしていることは、やろうとしたことは、ちょっとした行き過ぎとか、ちょっとした間違い、失敗ではなくして、悪事と呼びます。罪です。神の前に罪と呼んだのです。シモンは、イエス様への信仰を告白し、バプテスマを受け、熱心にピリポに付き従っているように見えるのですが、しかしその心は神の前に正しくはない。その心は、なんと苦い胆汁と不義の絆の中にいるというのです。一体どういうことでしょう？シモンのここで言われている悪事とは何なのか、三つに分けて簡単に考えてみましょう。第一番目に、シモン的信じ方の悪事です。シモンのような信じ方、それはまさに悪事としてペテロから責められるのです。彼はイエス様を信じ、バプテスマを受けたのですが、そこに悲しいことに悔い改めというものが欠けていました。悔い改め、その意味は、それまでの生き方を神の前に全くの間違い、罪であった自分の汚れであったことを認めて、神なき自分の生き方、それをすべて神の前に罪と呼んで、それを憎んで、それを捨てて、その生き方から、そのあり方から180度の方向転換をして、神の方に向かって、これまでは神に背中を向けていたのですが、神の方に心を向けて生き始めること、これを悔い改めています。回れ右です。まさに、自分の心の中にある苦々しい敵対心、妬み、自分をいつも前に出して、いつでも自分が第一人者でないと許せない。誰かが自分をさておいて、差し置いて、褒められたり、称賛を受けていると、それは許せない。心の中に苦々しい思いが出てきて、怒り、憎しみが湧いてくる。そのような自分を、 認めて、それを憎んで悔い改めるのです。自分の中にある神に喜ばれない思いや行動、生き方、態度、言葉、それを認めてはっきりと、それを罪と呼んで、そのような生き方との絆、不義の絆、罪のとの関係を断ち切ることを悔い改めと言います。私たちは、悔い改めてイエス・キリストを信じることによって救いを受けるのです。しかし、シモンは、その悔い改めのないままの信仰の告白とバプテスマを受けてしまいました。すると、その信仰はどうなってしまうかと言いますと、以前の心をありのまんま、そのまんま心の中に隠し温存していますので、結局、彼の信仰も、バプテスマも、ピリポに熱心についていったことも、そのような温存している心を満たすための手段でしかなくなってしまうのです。以前は魔術師として、人々を驚かせ、人々の心を掴んで、人々の称賛を受けて自分に結びつけていましたが、今度は、主の名によって、イエス様の名前によって、それを実現しようとするわけです。聖霊を授けるような権威がもしも自分に与えられたら、それこそ、ピリポが持っていないこれは権威でした。ですから、この地方でピリポの自分は上に行けると踏んだわけです。自分が第一人者にこれでなれると踏んだわけです。さあ、この諮問的信仰、私たちとは関係ないでしょうか。いえ、いつでもこの危険を私たち自身がはらんでいるということを覚えたいのです。あのイエス様の弟子たちも、イエス様が十字架にかけられる直前、あの最後の晩餐の席でさえも、この中で誰が一番偉いかと腹の探り合いばかりしていました。この誰が一番偉いかと腹の探り合いをしながら何とか自分を第一位にしたいというこの性質、これが生まれながら持っている肉と言われる自我と言われる罪の性質です。比べ合いながら自分を一番にしたい。イエス様を信じてもその信仰を誇りたいのです。自分が一番誰よりも恵まれているという恵まれ方を誇りたいのです。自分の受けている経験を誇りたいのです。時には自分がどれだけ皆さんよりも謙遜であるかを誇りたいのです。変な表現ですけど、謙遜傲慢と言います。ですね。しかし、私たちは本当にそのようなものを温存しながらの信仰はまさに諮問的信仰なのです。第2番目に、神の賜物を金で買おうとする悪事です。シモニアという言葉がございます。このシモンからできた言葉です。教会の歴史の中で使われた言葉です。中世の腐敗したカトリック教会の中で、この聖職売買、この司祭とか枢機卿とか、その高いですね、カトリック教会にはこう地位がありますので、ですね、そういったものをですね、お金で買って、こう上がっていく。また、有名な教会のこの責任者をお金で買うとかですね。そういうですね、ことがシモニア、このシモンからお金でそのようなですね、地位を得ようとすることを呼んでいるのです。ああ、そんなことはもう現代にはないと言えるでしょうか。関係ないと言えるでしょうか。この内灘聖書教会の牧師の地位、いくらで買いますって言われたらですね、誰も買わない。金積んでもなりたくないとですね、誰もそんなこと言ってないんですけども、そういうことではないのです。神様の様々な贈り物、賜物、祝福、それはまさに賜物、プレゼントなのです。プレゼント。もしも皆さんが誰かにですね、本当に心からのですね、贈り物、プレゼントを準備して、これがあなたへの感謝のプレゼントです。あなたへのプレゼントですと言って差し上げたときに、その受け取った人がですね、それただでもらうのは申し訳ないから、ちょっと払わしてと言ってですね、まあ1万円ぐらい払ったとしましょう。嬉しいですか？よかった。ピンチだったんだなんて喜ぶ人一人はいるかもしれませんけど、プレゼントはお金に換算して支払ってはいけないのです。これは失礼です。でもこういうケースがあります。 先日、糸の兄弟姉妹は今日第一礼拝でしたけれどもですね、トルコに行かれました。トルコに行かれるっていうんでですね、私は早速ですね、頼みました。今私ハマってるものがあるんですけど、トルコ行ったらザータルっていうのを買ってきてください。ザータルっていうのはですね、聖書によく出てくるあのヒソプ。ヒソプを持って私を清めてくださいっていう、どこにでも生えている雑草をですね、干して、そしてですね、こう、粉のようにしてですね、売ってるんです。私は今毎朝、このヒソプをですね、薄で引いて、そして、ごまを引いて、そして塩をちょっと入れて、オリーブ油、このバージンオイルをですね、入れて、そして、このフランスパンみたいなパンをですね、それに浸して、もうそれにはまっています。聞くだけじゃわかんない。味見させてという人は、どうぞ申しててください。もし希望でしたら、今日のトルコの報告会の後で、それを準備してもいいかと思っていますけれども、そんなことどうでもいいんですが、なんとですね、トルコに行くっていうんで、すいません、ザータル買ってきてくださいませんかと、お願いしました。まあ、一生懸命いろんな店を探してですね、わあ、買ってきてくださったんです。素晴らしくたくさん。ですね。そして、糸野さんは、お金を払おうとする私に、いや、お金はいいんですよ、って言いましたけど、これはいけません。なぜですか？私が頼んだんですから、頼んだんですから、これはプレゼントとして受け取るわけにいけません。ですね。まあ、わずかですけれども、支払わせていただきました。頼まないでくださるものは、それはプレゼントですので、受け取るんですけれども、そうなんです。賜物は、お金に換算しては失礼です。神様のプレゼント、それは決してお金に換算しないで、感謝してただで受け取るはずのものです。英語の中にですね、プライスレスという言葉があります。そこに英語通りを書いておきましたが、プライスレス。プライスというのはもう日本語になってます。値段です。レスというのは否定の言葉ですよね。ないということです。値段がない。値段がない。ただ、無価値なっていう意味なんですか？いいえ、逆なんです。プライスレスっていうのは、値段をつけられないほど、高価なもの、尊いものっていうことです。そうなんです。神様の賜物は、贈り物は、プライスレスなのです。なぜですか？神様があなたに私たちに差し出しているプレゼント。それは、救いであり、聖霊であり、平安であり、喜びであり、生きる力であり、永遠の命であり、神の子供としての特権であり、天国であり、すべての神様のプレゼント。何よりものプレゼントはイエス・キリストご自身なのですが、それらのプレゼントは全部イエス・キリストが十字架にかかって、ご自分の死をもって準備してくださった贈り物です。イエス・キリストが自分の命をもって準備してくださった救いに対して、贈り物に対して、私たちはどれだけの値段をつけられますか？ 1 億積んでも、10億積んでも、足りこないのです。プライスレスです。これに値段をつけられません。ですから、神様は、それをタダで、喜んで受け取るようにと願っているわけです。私たちは、そのように、お金という値段をつけないかもしれません。でももしかすると私たちはしばしば別の形で値段をつけているかもしれません。すなわち、疑問的な行動です。神様が私たちの熱心さのゆえに祝福するんであったら、私たちとてもじゃありません。無理です。聖書によれば、私たちの良い行いも神様の前には汚れた衣のようだとあるからです。どんな良い行いも神様の前に通用しないのです。どんな支払いも、どんな努力も、神の前には通用しない。ですから、私たちはただ、ありがとうと受け取るだけです。第3番目の、シモンの悪事は、あまり耳慣れない表現ですけれども、投機的信仰の悪事。投機っていうのは、まあ、株に投機するとか、そんな表現が使いますけれどもですね、投機っていう言葉をですね、こう辞書で引いてみると、それによって、一攫千金を、狙うという生き方です。一攫千金。まあ、冗談でしょうけども、この新街道を建てるときにもみんなでですね、自由に話し合って、どうやってこの建物のためのですね、お金を手に入れようか、どうやってですね、みんなでこの支払いをしていこうかという話し合いの中で、ある方はですね、みんなで宝くじ買いましょう。やっぱり3億円のですね、宝くじをみんなで買って、やっぱり神様のために買うんだから、 ね、神様は祝福してくださって、よーく祈って買えば、もしかしたら当たるかもしれない。教会を宝くじで建てる。こういうのをですね、諮問的教会建築って言うんです。いけません。そのように建てる教会は祝福されないのです。ですね。投機的。一攫千金を狙って生きる方法です。シモンは聖霊を与えるような権威を金で買って、人々をあっと言わせようと思ったのです。コツコツと地道に伝道し、ぽつりぽつりと人を集めるよりは、一気にごっそりとその力でかき集めようというわけです。教会も、この諮問的な方法で人々をかき集めようとして、行く誘惑をですね、退けねばなりません。諮問の時代にも、人々は奇跡に弱かったのです。それは現代、私たちの国、日本でも同じです。奇跡。イエス様はこうおっしゃいました。邪悪で不義な時代は、印、奇跡を求める。現代も、まさに邪悪で、不義な時代、日本なのです。教会でも、ある教会は、まさに看板に奇跡を謳い文句にします。大きな癒しの集会をしたりですね、悪霊の追い出しとか、様々なですね、不思議なことをですね、持って人々の心を捉えようとする人たちがいます。しかし、それは、諮問的です。不思議な奇跡ではありませんけれども、教会で、また一般にもよく知られた有名人を招いて、有名人を招いて話をしてもらうと、有名人の名前に惹かれて大勢の人たちが集まるから、自分たちが人を集められない分、上手に語れない分、有名人にしてもらおうというですね、傾向がよくあります。それ自体は決して悪くないのですけれども。しかし、もしも私たちが自分の果たすべき分をしないで、有名人に頼って一気に人を集めようとするならば、そこにはまさに諮問的な、投機的な方向が見えるのです。一気に手軽な方法で結果を見ようとするところに、諮問の姿がちらちらします。信仰生活においても、何かインスタントに霊的に高められて、信仰的に強められて、人々を唸らせることができるようなものになりたい。何かもっと力が得たい。もっと不思議な経験をとですね、自分の劣等感やそういったものをですね、補うために力を得ようとする動きがあります。しかし、人は外を見るが、主は神様は内を心を見られるお方です。私たち一人一人が、日々自分の十字架を追って歩み続け、日々御言葉に親しみながら成長し続け、日々このように礼拝に出て御言葉を日々聞きながら、それぞれのところで自分に与えられたその責任を忠実に果たしながら、コツコツと生涯に忠実に歩み続け、使い続け、明かし続け、従い続けていく、そのような忠実なしもべを主は求められるのです。神様の前に一番偉い人とは誰ですか？神様の前に一番偉い人とは、一番若い人のようにする人です。一番低いしもべのように使えるものとして生きる人、それが一番偉い人だと。こう考えてみると、私たち自身の中にも、また教会の歩みの中にも、諮問的悪事が、また苦い胆汁と不義の絆がしばしば顔を覗かせていることを知らされます。私たちこそが主の前に悔い改めるべき諮問であることを悟り、心に抱く罪を許してくださいと主の前に祈りつつ、どうぞこのような状態の中からさらに引き上げてくださいと、そして自らではなくして、キリストを高く掲げ、人々がキリストを向けに目を向け、キリストを崇めるようにと、そのような生き方へと、さらに変えられていきたいと願うのです。お祈りします。天のお父様、この朝も御言葉によって私たちに語りかけてくださって感謝をいたします。どうぞお一人お一人が、今、あなたの前に心探られながら、あなたの前に、私の中に諮問がいないか、 神様、どうぞ教えてください。本当に神様、あなたを信じることが、自分を高め、自分を有名にし、自分を前に出す、その手段と、神様、なることがありませんように。本当に神様、一攫千金を狙うような、神様、そのような傾向から、私たちを留めてくださり、本当に一歩一歩、日々の歩みを大切にしながら、生死を大切にしながら、忠実に生きることができるように、仕えて生きることができるように導いてください。どうぞそして、主に喜ばれる、心を見られる主の前に、正しい心を今日与えください。イエス・キリストの十字架の父親のゆえに、私たちの指紋を許し清めて取り去ってくださるように、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。